ヌポルトはい、皆さん1週間ぶりのご無沙汰でございます。ヌポルトです。この番組は、アテネオリンピックまでですね、スポーツの情報をどんどんお届けしようと思うんですが、今週はビッグなニュースがございます。パーソナリティのハンスがなんと子供ができました。
おめでとう。
ありがとうございます。
ということでですね、はい、無事第一子が、はい、誕生したと、いうことですか。
とうとう親父になった
と。親父になったと、はい、いうことですよ。
ないね、
マムシに噛まれたハンスが、ここまで大人になって、もうなんか涙がちょっと切れる感じですね。どうなんですか、男の子って言ったっけ。
男の子
です。男の子ということで、長男ですよ。
そうです。
なんかスポーツはさせるんですか。
いや、もうインライン。
もうインラインじゃなせるんですか。
インラインか、まあ、うん、武道でも。
あ、武道か。武道か。
武道。
武道はない。
もう本当の今までのトークの中で一言もそんなことが出てなかったけども、急になんか親めいてきたか。
そうです
ね。健全な心をとか言っちゃうわけか。
いや、健全な心っていうか。
ハブに噛まれた男が。
一人でも戦い抜いて。
ああ、なるほど。うん、あら、まあ。
荒廃した世の中になっても。
荒廃した世の中。
腕一本で。
腕一本で。まあ、例えばマシンが攻めてきても生き残れるような、なんかターミネーターみたいなことですか。
ケンシロウのように。
ケンシロウを目指せ、ケンシロウ。
そうですか。
そこまで行かない。
武道か。うん、なるほどね。
まさか合気道じゃないでしょうね。
あ、まさか。
いや、あるかもしれないですよ。
うん、そうか、
うん。そうですか、うん。ということで、まあ、かねてから懸案のハンスのせがれのですね、うん、名前を当てようクイズ、はい、応募総数は02でした。02で、まあ、みんな興味がないのかな。
そうね。
まあ、大体人の子っていうのはあんまり興味がないけども、まあ、せっかくおめでとうなんで、ちょっと盛り上がっとくかということで、第一子のお名前は
金太郎。
慎太郎、どんな字ですか。
石原慎太郎。
で、そっから来てるんですか。
いや、そっからっていうか
安倍慎太郎から来てるの。
安倍慎太郎でもない
そっから来てるんですか。それはその心は
その心はですか、うん、最初はね、慎之助とか、
あ、
うん、慎っていう字が好きなんですよ。
どの慎なの。
要は立身弁に誠です。
はいはいはいはいはいはい、はい、
棒を書いてちょんちょんね。
あ、はいはいはいあれが好きなの。
太郎は普通に太郎だよね。
太郎ですね、長男だから、
うん、おー、なるほどね、
長男だから次はじゃあ次郎なんだ。
新次郎、
新次郎になるかも、
その次は新三郎で、はあ、あ、そうなんだ、あ、その言葉が好きだからそれを入れようと、いうことですか、うん、あ、まあでもあれじゃないですか、自分の一文字を取るとかですね、そういうことじゃないので、
あ、そうです、
ちょっと一安心ではありますけども、
とりあえず日本、
これは何、奥さんとか親とかその辺の影響力はなかった。
いや、全くない。
自分一人で決めた。
自分で決めたの。うん、おー、いいよ、そうなんだ。うん、おー、画数とか調べた。
ね、画数は調べました。
あ、調べたんだ、やっぱり。うん、
最初はね、新之助で行こうかなと思ってた、
ね。でも、新之助今つけるとね、うん。うん、ちょっと安倍新之助もいるしね。
安倍新之助って。
巨人ファンかって思われる、しげおってつけるような、ちょっとニュアンスがあるじゃないですか。クレヨンしんちゃんも新之助だっけ。
そうそうそう。それはうちの、奥さんが嫌がってる。
なるほど、お尻振るようになって
しまってる。
なるほど。
うん、それで、まあ、新太郎か新一郎か。
うん。新一郎か。
うん。気にしようかっていう。
なるほどね。うん、それでシンプルに、まあ、新太郎。ですかね、うん、という感じ、
うん。そうですね。
なるほどね。慎太郎か。へぇー。
なんか立候補しそうな名前だね。
そうだね。うん、ちょっと偉そうな感じだね、なんだ
ろう。そうね。偉そう。
3文字になると偉そうな感じなのか。
うん。ほんとね。
ねえ、なんかそんな気するね。
うん。まあ立派でいいじゃない。
うん。
人の子ながら。
そうだね。 まあ、ゆくゆくは土建屋の3代目としてもうでもプリプリ談合しまくりのゴリゴリ親父にを目標に
子供産んだら後戻りできないね。
どういうことだね
人生から
なんでそんな逃げたがる
でもね、ものすごい可愛い。
あ、そうなんだ。
やっぱりもう下半身がそんなこと言うとは思わなかったね。
生まれてから2泊ぐらい一緒に、
うん、泊まったの病院に。
寝てましたね。
へえ。
で、ようやく、うん、まあ家に帰って。
あ、もう帰ってるの？
いや、まだ日曜日に退院なんです
けど。ああ、そうなんだ。うん、
ああ、ハンスだけが先に帰ってきたってことね。
ああ、そういうことか。
もう、うん、病室で
一緒に
いて、
カリバンタンで、
そうですね。
おしめ変えたりして。
おしめも変えましたね。
すごいですね。なんか一歩ずつ人の親としてですね、なんかこう。
最初抱くときはものすごいドキドキして
泣いてるかなっていう。もう見るよね。どこ持ったらいいかわかんないし、ぐにゃぐにゃだし。
すごいぐにゃぐにゃですね。ほんとなんか、手のひらとか足とかが柔らかいっていう。
嫌だな、そんな。
ああ、そうなんだ。
ほんと壊れそうだよね。
ああ、そうなんだ。まあ、親の、親としてですね、こう、なんかこう、目覚めたハンスの今後、どうなっていくのかと、そうか。いうのはちょっと
見てみます、ね。お風呂の入れ方とかも習った？
いや、まだそれ、
あ、そうか。
まだやってないんですよ、僕。
あ、そうなんだ。うん、あ、なら今からの苦労だね。
そうだね。
そうですね。
まあ、クリラジ的にはですね、まあ、育児休暇は認めてあげようと思ってますので、まあ、大変な時は休んでもいいですか。
はい。ありがとうございます。
ね、これぐらいの時間が一番しんどいんじゃないの？
夜ね。
そうでしょ？
奥さんがこう、まあね、寝たいのに寝れなくて、代わりに抱かないとって。
うんうん、そうでしょ？それを無理やり来いっていうわけにも、いかないので、
まあ。3時間おきに泣くからさ。
あ、そうなんだ。
で、
大変だね。
抱いて寝かしてさ。
で、それ繰り返すわけだ。
うん、
うわ、そうか。
なるほどね。
まあまあ、それで徐々にこう、人の親としてやっていくわけですね。
まあまあ、
ハンスがですね、そんなことになるとは。
ね、
もう予想もしなかったですね。
ぶん殴られながら、
うん。でもいいね、親父が英語喋れたりすると、英語はやっぱ教えたりするんだわね。
いや、でもなんか使いたいなって。
それは使った方がいいよ。1週間に1回もう幼稚園ぐらいの時から英語の
人が、俺すっごい嫌だった。うちの親父英文化出てるもんね。
お、喋れるん
で貿易会社勤めてて、うん、今でも喋ってて、同級生とメールは英語でメールやり取りしてるんだけど、すごい嫌だったよ。
あ、本当？
うん、小学校の頃とか。
なんで？
なんか、あ、親父が帰ってきた、また英語の勉強させられる。
あ、そういうことか。
いや、だからその英語の勉強させられる前に刷り込んじゃう。
なるほどね。
だから
それができればね。
そう
自然に受け入れる。
自然に、うん。だから1週間に何日かは英語ですっていうことをもう続けてたら大丈夫なんじゃないの、
う
ん
う
ん、
でも家族で海外旅行したりしたらもう親父大いばりだね。
それはすごい、
かっこいいね。
かっこいいよ。うん、親父いつもあんななの。
もう俺最低シーンぐらいしか言えないよなって思うのと。
何それ。
ああ、もう最低シーンぐらいだな、最低。
なんか街で迷ってる外人を助けたりなんか
し
たり
ね。
すごいよね。
だから前も言ったけどさ、松田優作のイベントやった時にさ、外人が来て、こいつ喋ってたんだよ。あれがもうムカつったね、ちょっと。なんだこいつはとか思ってたよ。
なんでムカつった
の。悔しいんだよね、なんか。
負けたって感じ。
もう、ドクター系もそうだけどね。
ああ、偉そうしながら喋るんだ。
だから、今までさ、ストーンズの曲とか、平成英語で喋ってたのをさ、うん、帰ってきたら途端に立派な英語なんだよ。もう頭に来るんだよね。ちくしょうとか思っちゃうわけですよ。いいですね。でもそうやってちっちゃい頃から教えると、いいですね。うん、まあまあ、ぜひですね、うん、健全な体には健全な魂が宿るということですね。
文武両道、
うん、あ、まあ、文武両道というか、スポーツをね、ぜひね、ちっちゃい頃からやらって。で、まあ、なんか健全というか、その、競争心というかね、
うん、
闘争心みたいなところがね、ぜひスポーツを通じて。
ね、昔みたいに、徒競走で1位、2位があるのはいけませんから、みんなで手つないでゴールしましょうみたいな。
うん、じゃ
あ、ね、ああいうのはやめてほしいね。
うん、もう絶対。
なんかもう今、順位付けとかしてない。
だね。
そうなの？
だから絶対もう足だったら負けねえとかね、やっぱそういうところが人間の向上心につながっていくと思うので、まあまあぜひですね、スポーツ、新之助、
新太郎
くん、新太郎くんにもですね、やらせていただきたいなということで、まあ今週のニュースはですね、ほぼまあ一般世の中を あれですね、にぎわしてるニュースが中心です、まあね、もうどうしてもこれが中心になっていくので、ね、ニュースの方ですね、はい、ハウスの方から、まずはどれからいきましょうかね。
もう投げ詰めしかない
ですね。ないですね。
投げ詰めがですね、昨日発表してたのがですね、要は1リーグで、
うん、
行くというふうなね、
うん、
10球団で1リーグにしよう。
しようと。
それで、10球団総当たりのペナントレース、
うん、でやろうと。
さらに、東西対抗の、
うん、
まあ、
うん、
あのサッカーでいう天皇杯、
天皇杯、
うん、の構想もあって、あとは1軍2軍3軍っていう風に分かれて、
うんうん、
まあ3軍の方ではその、うん、いろんな日本各地の、
うん、
アマチュアのクラブとの交流っていう風
な、ああもうやるということだ。
結局は昇格とか降格とかいう、
あ
全くもうJ リーグ
の作りなんだ。やっぱりバカ親父が考えるのはせいぜいこのレベルですね。
そうですね、
もうどうしようもないですね、バカかっていう感じですよ。
なんかね、
私がオーナーだったらね、まずはだからその日本をまず1リーグ制にするのは間違いないんだよ、
うん、
でやっぱ球団数をね、
うん、
減らすね。10球団もいらないですね、
うん、
九州に1、
うん、
中国地方に1、
うん、
関西地方に1、
うん、
それから関東に1、
うん、
中部に1、東北に1でしょ、
うん、
四国、北海道、これで何チームか、
8球団、
8球団ですね、これで十分ですね、
うん、
でこれでやりつつ、基本的には8球団で、最後プレーオフにして1チーム残すよね、
うん、
でこいつを、
うん、
こいつと、
うん、
あと台湾の優勝チーム、うん、韓国の優勝チーム、うん、中国の優勝チームで、うん、アジア最強を決めるのよ、
うん、
でこれとワールドシリーズの勝ち残ったやつと決めると、
うんうんうん、
これで、その辺の放映権で万々歳だと、いう感じだろうなという気がするけどね。
うん、
だからさ、野球の一番痛い点はワールドスポーツじゃないことだっていう気がね、
そうね、
痛烈にするじゃないですか、うんうん。世界市場みたいなものがないから、
うん、
変に日本の年俸も興奮しちゃうし、みたいなところがあるから、うんうんうん、もっと、上目指したいならメジャー行きゃいいんだよ、もう。だからメジャーと日本のリーグの垣根をどんどん取っ払う方向で、やっちゃうぐらいの感じでね。
うんうん、そうね、
ねえ、
うん、
だからサッカーに唯一野球が勝てるチャンスっていうのはワールドリーグにするべきだって俺は思うけどね。
そうね、日本に限らずね、
限らずね、年中もワールドカップみたいなもんだと、うん、野球は、
うんうんうん、
それで初めてワールドスポーツってありえると思うんだよ、
うんうんうん、
そこぐらい そのビジョンをポンと見据えた構想がない限りですね、
うんうんうん、
ダメだと思うな、バカだね。ふうたくんも一生懸命いろいろ発言していますけども、
うん、
ハウス的にはどういう見解でいます？
一回、プロ野球のリーグを分解させてですね、
うんうんうん、
まあまあ、その、新しいリーグに作るっていうふ
う
なこともあるし、
うん、
その、今、BJ が言ってた、
うん、
BJ が言ってたっていうか、まあ、僕なりに日本と、その、韓国と、
うん、
まあ、台湾の、
うん、台湾の
東アジアリーグ、
ね。リーグだよね。それは見たいよね、うん。台湾とかちょっといい化け物、うん、たまに出てくるもんね。
そうね。
韓国の選手がもう意外とやればいいんじゃないかって気もするしね。その辺の垣根をどんどん取っ払ったね、うん。韓国なんてもうすぐ行けるじゃないですか。
そうですよ。本当に。
ね、
う
ん、九州のフランチャイズだったら韓国で試合した方が早いじゃない
ですか。早いですよね。要は福岡からソウルに行く方が東京に行くよりも近いですからね。
そうでしょ、
うん、
だからそのアジアリーグっていうことで進んでいって、やっぱりなるべく中国っていう市場をね。
そうね、今。
マーケットをいかにスポーツで取り込んでいくかっていうことを真剣に日本野球界が考えるべきだと思うんだよ。
うん。だから、2008年北京オリンピックでしょ
う。うん、そうでしょ。
それに向けて結構
絶対向こうは全力で来るからね。
全力で来ますからね。
選手の育成なんかは共産国家だからそれすごいよ、
うんうん、
2メートル40ぐらいの4番打者ぐらい出てくるかもしれないじゃないですか、
うん
うん、2メートル40ぐらいのピッチャーが出てくるかもしれない、うんうん、ものすごい球投げるかもしれないじゃないですか、
うんうん、
そういうのをやっぱビジョンに入れてどんどんやっぱ儲けるというかね、
うんうん、
そういう方向を考えていかないとどうなんだろうなっていう気はね。
で今広島がカープがですね、その中国で、
うん、
アカデミーを作って、
お、野球の、
野球の、
あ、そうなの、
うん、
へえ、
その中国人のその中でも選抜して、結構いい選手がいたなら日本に出て行って、うん、で、まあ、その、日本でプレーしながら、まあ、大リーグに行くチャンスがあったら大リーグに打って、
儲けようと。正しいですね、うん。いいんじゃないですか。
広島そういうのが、
上手なんだ。
ね、選手育成。
そう、選手育てるのは広島うまいもんね。うん、
ドミニカにも、広島の、うん、アカデミーがあってですね、うん、そこで、育てたソリアーノが、うん、ヤンキースで行って活躍して、
うん、そうなの？
ソリアーノは、広島ですよ。
広島カープが育てたの、うん。うん。なら、ソリアーノが動いたことによって、ちょっと、儲かってんの？
そうです。お、儲かってんかどうか分かんない。
あ、すごいね、その話。うんうんうんうん、お、そうなんだ。だから、逆に言うと、そういう機構を日本に作れないのがバカだね。
バカだね。
うん、アマチュアの子たちをきちんとやってやると、うん、そうなる可能性が出てくるわけじゃん。うん、だから何よりもその、うん、プロ野球ってことではなくて、うん、今アマチュアとプロって分かれてるけども、そこの垣根を落とすとかって一気に推し進めないと、ダメだと思うね。うんう
ね
うん、
確かにね、
うん。で、古田君のね、心意気は買うんだけど、うん、ただ選手が悪いっていうのもあるよって俺はやっぱ思っちゃうね。
っていうのは。
だから、年俸が高すぎるよ。
あ、うん、なるほどね。
だから、まあ、それ世界相場がないからっていうところはあるけども、うんうんうん、野球選手の年俸ってやっぱバブリーだよ。
そうね。
ねえ、すごいバブリーだなと思うもの。うんうんうん、だから、その辺を選手が今までその球団の、うん、なんとか資産表じゃないけども、うん、きちんとそれを見て、うん、そこから決めるっていうことをしなかったつけだと思うよ。うんうんうんうん、
だからもう近鉄とかね、そういう、うん、なんていうの、
そうだよ、
財政的な、ちょっと、厳しいところ、
うん。厳しいところが出てくるでしょ。だから近鉄の社長が今なんだっけ、うん、署名活動に参加したら、うん、お前らもう今後雇わないぞみたいな脅しかけてたりするじゃないですか。うんうんうんすね、で、また社長が中村のりひろみたいなバカなやつが5億円取るからだって、いうことは気に食わないけど、それは気に食わないけども、うん、でも5億円取る方も取る方だと思うよ。
うん
う
ん
お前はだから自分の主張の中に近鉄のその収支決算というかそれ見たことあるのかって気がするよね、
うんうん、
その中でやっぱりこう決めていかないとしょうがないじゃんね、
うんう
ん、
確かに ね
だから前々から言ってますけど J リーグの選手なんかはねやっぱり J リーグ全体がきつかったので、うんうんうん一時期のバブリーな感じからどんどん、ねうん、年収って減ってるじゃないですか、うん、でやっぱ世界価格っていうのがあるから
ありますからね
それを基準に J リーグの年俸も決まっていくっていう形っていうのは非常に正しいと思うんだよね、
う
ん
う
ん
う
んだからやっぱ2万人、まあ、3万人ぐらい前にすればどうにか成り立っていくよっていう形でやっぱりやっていくべきだろうし、
そうですね。
ね、
う
ん、でその中でやっぱりアマチュアから一貫教育で、うん、きちんと選手を育てていくっていうやり方をしないと、うんうん、どうしようもないですよね。
そう
です
ね。
うん、まあなんだかなという感じでございますよ。うん。うんうん、あとはまあ野球の話はあれですけど、あとはクリラジイチオシの。佐藤拓磨がリタイアだったっていうのがね、
は
い
それは残念
ちょっと残念でございましたね、はい、エンジンから火吹いたのかな
またエンジン
なんかエンジン系みたいですよ、うんうん、で次のレースぐらいから新型を投入するんじゃないかみたいな話もあるらしく、うんうん、今回からだったのかな、うん、あるみたいなんですよ、
うん、
なのでまあ来るんじゃないかなとは思いますけどね、
うん、そうですね、うん、
ですね
ちょっと恵まれてないね
恵まれてないですね、
うんうん、恵まれてないっていうか、うん、フェラーリができすぎなんだよね。
そうだ
ね。だからまあ、私たちが F1 を見た、こう見てた頃の、ナイジェル・マンセルだっけな、
うん、
いたじゃないですか、うん。あの人がちょっと一言今週物申してましたね。今、だからレギュレーションが厳しすぎるから、うん、逆に面白くなくなってると、
うん。
だからもう5週ぐらい見たら、ああ、もう終わりだって思っちゃうと、
うん。
それが問題じゃないかみたいなことは言ってましたね。
うんうん
うん、他の技術がね、やっぱエンジン作るのって、うん、やっぱ独特のあれがいるんだろうね、長い積み重ねが。
うんうん
うん、だからその中でやっぱり、フェラーリのずっと一人勝ちやっていくと、やっぱ F1 のね、魅力も下がっていくでしょうから、
うんうん、
なかなか難しいかなという気もしますけどね。
うんうん、そうね。
うん、
今回、
うん
イギリスに戻って、うん、戻ってっていうか、まあ、佐藤拓磨の、
うんうん
地元っていうか、
ね。うん、地元でね。
そんなとこですからね。
ですよね。
頑張ってほしい。
頑張ってほしいですね。うん、まあ一番走り慣れたサーキットだって言ってるので、うん、本人も、うん、非常に期待できるんじゃないかなという感じですね。
はい、
まああとは今日はサッカーの代表戦があったりだとか、
ええ、変わりました
ね。しましたけど、3-1?
3-1 で勝ちまして。
勝ちましたね。
ええ、うん、スロバキア戦でしたね。
うん。
うん、なでも、どうかなって。
なんだろうね。
なんだろうね。うん、
この心を揺さぶる感がない。
ないね。
なんでしょう、何が足りないんだろう。チームとしては以前よりも出来上がってきてるとは思うのよ、
うん、
バランスも良くなってきてるし、うん、悪くないなと思うんだけど、
うんう
ん、なんだろうこの心ときめき感がないのは分かんないね、
ですね、
なんかどんどんどんどん冷めていくっていう感じがね、
なんかゴールしても喜べない、
喜べないよね、いいのかなこんなことでってやっぱ思う、
うん、うん、思います、
魂が震えないよね、うん、なんだろう今の代表に足りないのは、
なんかね、J リーグでね、
うん、
すごい活躍してる選手がいるんだけど、うん、ジーコがなんか、見落としてんのかどうなのか。
うん、エコひいき感はね、うん、まあ、代表の監督っつうのはエコひいき感は、まあ、もともとあるけど、うん、まあね、うん、ちょっとねっていう感じはするよね。
うんうんうん、そうね、うん、中田もいないし、稲本もい
ないし、
あとは、久保もいない。
いないしね。
しね、
うんうん、まあ、ね、でも、逆に俺はだからジーコ監督が中田はもういらない、うん、中田は呼ばないっていうぐらいの監督になれば立派なもんだなとは思うんだけど、どうしても中田頼のみみたいなところをやっちゃうから、チームとしての反発もね、あるだろうし、みんなもどうせ中田がいるんでしょみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
そうね、
その辺はやっぱしっかり考えていかないとね。だからもうなんか一人の個人技でっていうことではないっていうのはユーロ2000でね、2004で。ギリシャの優勝ということではっきり証明されたので、
うんうんうん、そうね、
ギリシャにかけてた人大儲けだろうね、
なんかね、81倍でした、ね、あのイギリスの
81倍、1万円かけてたらいくらだ、81倍にせれへんじゃん81万、
うん、
そう大したことないかそれはダメだね、もうちょっと欲しいね、
もうちょっと欲しい
でもすごいね、
ただすごいですね、ヨーロッパ選手権で1回も勝ったことがないっていう、
ね、それがもうどんどん破る、うん、フランスは破る、うん、もう全滅だもんね、ギリシャの前に、
うんうん、
で特にこれっていう選手がいないけれども、いないんだけど、
あの固く守って、
あ、うん、ポルトガル戦なんか決勝戦なんかはもうほんと1回のシュート決めただけだもんね、
うん、
1回攻めれただけみたいなところを決めていくっていうところがやっぱりすごいなっていうね、感じは確かにしたなと、
最初ね守りに入るだろうって思ってたんだけど、うん、結構攻めて、
そう ね、
ね、
うんうん、ギリシャがね、うん
うん
うん、すごいな
と、ね、それオリンピックこの勢いで頑張ろうっていう話なのかな、
いやどうなんだろうね、だから前から言ってるけど、一つはね、やっぱり、うん、あのサッカーがビッグビジネスになりすぎて、うん、その代表のが軽視されてるって傾向がやっぱちょっとあると思うのよ、
うんうん、
クラブチームとの契約がもう莫大なお金もらうからガチガチじゃん、うん、
あ、
はい、わけのわかんないアジア巡業とかレアルがやったでしょ、
うんうん
う
ん、
ああいうことでやっぱり選手のそのコンディショニングっていうかね、うん、ピークの持ってき方とかっていうのが全部クラブ志向なのよ、
うん、
昔はやっぱ代表って言えばようなことなので、うん、そっちにピーク合わせる傾向があったけども、最近はやっぱそういう傾向が強いので、
なるほど、
どうしてもいいタレントを揃ってるチームほど、
うん、
ピークその選手の美味しい味が出せないっていう状態がね、
うん、
ありがちかなっていう気がするんですね、
あと外国人枠、外国人枠が撤
廃した、撤廃されたっていうことでね、
ユーロの中のでのその選手の移動っていうのが自由になってるから、だから結局はあの、まあ、ちょっとレベルの低い国で、うん、まあ、突出してる選手を安く買って、で、まあ、そういうふうな、うん、のがあって、結構そういう、今までレベルがちょっと落ちてるなっていう国が、結構台頭してきて、うん、で、イタリアとか、ドイツとか行った、
うん、
その、選手たちが、なかなかその、自分とこのクラブで、試合に出る機会がないっていう風なのもある。
ああ、なるほどね。そういう印象があるんだ。
ね、
うん、ああ、そうなんだ、うん。だね。だからサッカーも、ね、
ちょっとあれが違う、変わってきてるかなという気がしますね。だからその中で日本がどういうサッカーを今後展開していくのかっていうのは、サッカーも非常に分岐点に来てるなという気がするので、まあぜひね、その辺をあれしてほしいなと。でね、あと一個はそうだ、メジャーリーグでね、あの、なんだっけな、どこのチームだったっけな、面白い、球団経営をやってるところがあってね、どこだっけな、名前忘れちゃったな、プレーオフに出てくる、よく出てくるチームなんだけど、そこはね、あれなのよ、すごいのよ、やり方が。あの、有名な選手は全然取らないのよね。で、どうやってやるかっていうと、全部の大学の選手の成績なんかを、こう、パソコンというか、コンピューター管理してるのよ。で、その中で、例えばその、ホームランは出ないけど、とにかく打率のいいやつっていうのを、外見を気にせず集めるんだって。で、そうすると基本的に、そいつらがものになっていけば、ね、高打率のチームになっていくじゃない。しかも年俸が安いじゃん。それで、だから、で、例えば、こいつは3割5分打つんだけど、太ってるとかっていうので、よくドラフト落とされるじゃん。そんなも関係なく取るんだって。で、その中で残っていったチームで、球団経営を非常に安くやってるところもあるんだとか。
効率いいの。
効率いいじゃん。だから、で、もしあれだったら、そのトレード要因とかで、ね、できるしっていうことで、だから、ほとんどその球団がドラフトで指名するのって、バッティングしないんだって。で、そうやって、ね、こう、何リーグのそのプレーオフに残ってるチームもあるから、やっぱり、球団経営っていうことをね、J リーグというか、まあ、ヨーロッパもそうだろうし、そういうのって、サッカー、野球も言えるだろうしね、そういうことって、今後、もうちょっと頭のひねり方がね、必要かなというふうに思うわけですね。はい。ということで、まあまあ、いろんなスポーツが、ちょっと分岐点に来てますね。
そうですね。
まあ、非常に面白いんじゃないかなとは思いますが。で、最後にですね、打足になりますが、今ちょうどですね、ツールドフランス。
やっていますね。
ランス・アームストロングはまさに6連覇を狙うということでですね、昨日、おとといか、もう圧倒的な強さを一発序盤で見せたので、今後ちょっとね、どうなるのかなというのが期待ですね。
今までないですよね、6連覇。
ないです。史上初ですね。ツール・ド・フランス始まって100年に101回目なんですけど、初めての感じ。でも若手がね、なかなか台頭していかないというか、自転車競技って過酷なので若い層が育ってないみたいなんだね。そこまでしなくてもサッカーやってりゃみたいなこともあるみたいだし、サッカー選手ほどもやっぱ儲からないんだよね、きつい割には。それでなかなかね、フランスなんかは若手が育たないというようなこともあるみたいですよ。まあその中でちょっと今、ちょうどランスと世代交代をどう繰り広げるのかっていうところも一つ、見どころにはなってますけど、まあね、ぜひ、自転車に興味のある方はですね、見ていただいて、ちょっと長めのね、4時間ぐらいの中継なので、ちょっと長めで、気長に見ていただけたらと思うんですけど、自転車はね、ぜひ、日本にも、スポーツとして定着すればいいなと、私は思っている次第ですよ。だからね、夏場にね、今、自転車のきちんとトレーニングを毎日定期的にしてね、先々週から4キロ体重が落ちたよ。
あら。
すごいっすよ、今。ご飯を基本的に1杯しか食わないっていう制限しかしてないのよ。それでも4キロくらいドーンって落ちるからね。
どれくらい走ってんですか？
20分以上。
20分以上。
20分以上。だから、ちゃんとね、自転車のトレーニングって結構科学的だから、あれなのよ。ちゃんと心拍計もつけるんだね。で、心拍計で AT 値っていうのがあって、要は心拍計って自転車で何使うかって言ったらタコメーターなんですよ。だから自分の心拍が上がっていくと、もう足がなくなってるっていうか、エネルギーがなくなってるなっていうのがわかるわけよ。それでつけるわけですね。で、AT 値っていうのがあって、それの何パーセントで漕ぐと一番脂肪の燃焼率がいいとかっていうのがあるのよ。それを何分つければ、続ければいいっていう。で、1分間に、このクランクをね、足をね、90回転回して、その心拍が、その ATT の 80% だから、70% かな。だから結構有酸素運動という、きつい息をせずに、ちょっと疲れたなぐらいで20分以上漕ぎ続けると。こいつが一番燃焼効率がいいのよ。
それで必ずね、やるんですよ。そうするとね、上がっちゅうますよ。今からね、もっと、70キロ台がもう目に見えてきてます。
ちょっとなんか顔が引き締まってる。
来たでしょ？この2週間くらいですよ。マジで、うん。お腹もね、ちょっとへこんだよ。ウエストが若干ブカブカ気味になってきてるから。ぜひですね、運動不足のお父さんもですね、やっていただけると。すぐシュッと来ますね。
レースとかは出ないの？
いや、出たいんですよ。
そろそろじゃないですか。
足りない。
まだまだ。
足りない。
アマチュアレースとかあるじゃない
です
か。
アマチュアレースでも足りない。
足りないか。
まだまだこんなもんじゃ出れないです。
もう、太ももパンパンの人ばっかり出るのはあるの？
いや、あれなんですよ。自転車競技って、基本的にそのマラソンに近いから、外側の筋肉使わないのよ。インナーマッスルを鍛えるから、自転車の選手の足ってものすごい細いのよ。
おー、そうなの？競輪の選手、むちゃくちゃ。
あれはだから短距離じゃん。だから、ロードレースって長い距離走るから、ツール・ド・フランスなんか1日200キロ走るのよ。そうしていくと、その外側についてる筋肉が邪魔になるんだよね。体重を軽くってしていくの、みんな。だから足すごい細いのよ。女の人より細いみたいな感じだよ。ただその中でも短距離っていうかスプリンターって言われる人たちは多少足が太かったり、上半身がごっつりしてたりするけど、自転車競技の選手って基本的に身長が高くても細いっす。なのよ。なのでね、ぜひ運動不足のお父さんはですね、自転車を1台買っていただいてですね、しこしこ漕いでいただければ。
俺今日会社から帰りながら漕いでたんだけど、急に雨降ってきて、自転車あれが良くないね。びっしょびしょ。
それがね、それが唯一の欠点だね。
通り雨にやられちゃって。
どうにかなれんのにと思うけどね。
ユニクロで買った500円のカッパを出してですね。
そうか。佐川さんの体型なんかだから向いてるんだよ。
そうなの。これで1日10キロ走るよ、俺。
お、いいじゃないですか。いいクライマーになるなって思う。
クライマー。もう、あれだよ。タイヤちびちゃって、ツルツル。
いいじゃん。
早く変えなきゃ。
いい自転車買うといいっすよ。
そうね。次はもうちょっといいの買お
う。私がアドバイスします。
アドバイス。なんか怖いな。騙されそうで。
いやいや、大丈夫。まあ。
いいの買ってギアだけ盗まれちゃう。嫌な感じだよね。
8万ぐらい出せばね。
8万ね。どこのメーカーそれは。
最近8万円台だったらどこでもいいのあるよ。すごい安くなってるからね、今。
なるほど。
一時に比べると。5万でもほどほどのはいけるね。
8万ですが、いや、バスとか車で通ってたことを考えると、もう全然大丈夫だからね、8万ぐらい。
でしょ？車乗んないよね。
乗んない。全然ガソリンが減らない。
本当に乗んないよね。そうなのよ。嬉しくなっちゃうもんね。ですよ。ぜひですね。自転車のおすすめということで、やっていただければですね。いうような感じで、来週は、ハンスは夜泣きがなければ。
夜泣き
もう家帰ってきてますからね。
あ、そうだね。来週は帰ってきてるね。
まだ
大丈夫なの？
いや、危ないんじゃないの、
いいかな。
さ、血飲みを残して栗ラジに来てなかなか言いにくいだろうと思うよ。
人出なしって言われ
た。人出なしに近いもの、それは。
そういえば、ハンス立ち会い分娩したの？
いや、できなかったんですよ。
偉い。残念ながら。それは正しいと思うよ。
もう初期の予定では立ち会いだった
んですか？立ち会いだったと思う。立ち会いのつもりだったんですよ。
はい。
で、その時、もう一週間ぐらい遅れてですね、結局、早期っていうか、陣痛促進剤打って、
はいはい、あるね。
それでもう、出させようと、強制的に。でですね、その当日は、ものすごく陣痛が始まって、急に、なんていうのかな、産気づいて。
づいちゃったんだ。
だから、一回、夕方行ったんですけど、もうその時はちょっと腰を押さえてて、うーってうなってて、で、もう、夜中ぐらいになるかもしれないと、そのお母さんが言ってたんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、一回帰ってですね、お風呂入って、髭剃って、肌スリスリしたいから。
あ、なるほど、一応髭剃って。
一応髭剃って、で、そのお風呂から上がった、もうすぐ生まれるよって、上がってきて、
お手伝い
して、
行ったら生まれてたんだ。
もう5分遅れて。
ああ、そうなんだ。なるほどね。
産声、俺も産声聞いたことないの、3人子供いるけど。
そうすると、こんな人出なしの親に。
言うね。
でもまあね、それはいろいろあるので。まあ、あれですな。一人っ子にするつもりはないんでしょ。
そうですね。
まあ、もう兄弟っていうのはね、いいからね。なるほど。まあ、 まあ、ハンス、今から休みがちになるかもしれませんが、うん、まあ、これは産休というか、
はい、
産休ね、ご了承いただければと思います。
はい。
はい、ということで、お届けしました。今週は、ハンスの出産スペシャルでした。はい。まあ、ハンスが出産したわけじゃない
です。
ということでございました。お届けしたのは BJ と、
ハンスでした。
また来週。